みんなを笑顔に、和歌山県政。
こんばんは、宮脇さなえです。みんなを笑顔に、和歌山県政は岸本周平知事が県政について語り、県民の皆さんと一緒になって笑顔いっぱいの和歌山を作っていこうという和歌山県提供の番組です。周平さん、こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、先週は今年2024年の経済の動向についてお話をしていただきました。2月11日、今日はどういったテーマになりますか？
はい、これもですね、去年の番組で少し取り上げたこともあるんですけど、これからの教育のあり方をどう考えていくのかっていうのが、和歌山県の将来とってとても重要なことだと思いますし、去年1年でそのいわゆる生成 AI というのがものすごく発達をしてきましたよね。
はい、
もうちょっと想像絶するようなスピードで、本当に1年であっという間になんか、すごい力を持ってきた中で、
はい、
本当にそのこれから の教育っていうのがですね、どうあるべきなのかっていうことを、県としても、教育委員会の所長なんですけれども考えていかなきゃいけないということで、知事部局と教育委員会の教育委員の先生方と、
はい、
一緒にやる会議も実は法律改正で作られましてですね、知事部局も教育委員会の独立性を保ちながら、きちんとした意見が言えるような体制になってますので、
はい、
我々知事部局としてもですね、教育の在り方についてそれなりの考え方を示していかなければいけないということで、今勉強してるわけなんですが、いわゆる私が前から申し上げてるいわゆるその教科書を覚えてですね、必ず正解のある答えを出すという能力というのはそれほど重要ではなくなってきていると。むしろ感性とかですね、いわゆるアートの部分、それからやっぱりコミュニケーション能力、もっと言うと人間力といいますかね、
はい、
人に対する優しさとか、相手の立場を重んずる心とか、
はい、
そういうことの方が大切になってきてですね、もう今スマホ一つで何でも検索できるわけですから。
本当にそうですね、
そんなに暗記するということの、
はい、
細かい知識をですよ、
する
意味はあんまりなくなってきているわけです。ただ一方でそうは言っても、昔でいう読み書きそろばんっていう、
はい、
本当に基礎的な学力がないとこれはもう困りますし、
はい、
それから暗記も大事で、ものを考えるときには一定の情報が脳にないとものを考えられないですから、
はい、
これは案外大事でしたね。で、暗記力って子供の時に抜群に能力高いですから。
そうですよね
、子供の時に覚えたことって忘れないですよね。
はいはい、
だから例えばですね、私中学校の時に落語研究会っていうのを勝手に作ってね、弁論部だったんですけど、
はい、
その時ね、ジュゲームっていうのを覚えたんですよ。
ジュゲーム、
五行の水切れ、海砂利水魚の水魚、松の雷、松暗い松、クーネルの頃に住む頃、破れ工事、破れ工事、パイポの修理官、修理団のポンポコキのポンポラの長久米の長助っていうのが、
すごい、はい、
今でも言えるんですよ。中学の時覚えたから。
はい。
だからね、アホみたいです。何の役にも立たないけれども。
いや、ね、素晴らしい。
つまりそういうね、暗記をする能力がある一定ないと、頭の中に概念とか単語とかがないと思考できないんで、実はこれは大事なんです。だから昔日本では5歳までに四書五経を丸暗記させたんですよね。
はい、
5歳6歳までに意味も分からず、
はい、
意味が分からないけど四書五経を丸暗記した結果、6歳7歳8歳9歳10歳と勉強を続けて意味が後から入ってくるという、それで日本の江戸時代の人たちが学んで、その人たちが明治時代を作ったわけで、なんですね。だから暗記は全部ダメじゃないと、必要、
はい、
プラスその読み書きそろばんは絶対必要で、それをですね、今小学校でどれぐらい読み書きそろばんができるかっていうテストはですね、県でもやってるんですね、
はい、
それで言うと4年生と5年生を対象に去年の10月にやった結果、毎年やってるんですけれども、
はい、
これで言うと読み書きそろばんの基礎はだいぶできてるというようなことが結果として出てきてますけれども、
はい、
このいわゆる読み書きそろばんっていうのはとても大事なんですね。 で和歌山の子どもたちはその面積の計算とか得意なんです割と。
ほう、はい
はい、とかね図形問題が難しいですね。図形問題がねなかなか解けないんですね。こうそういうのはやっぱりこういうのをテストすることで別にその成績がどうのこうのじゃなくて教える側としてね、
はいはい、
面積の計算はちゃんと教えてるけども図形問題はやっぱりできないってことはこれからしっかりと教えていかないといけない、はい、いうことですし、まあ、国語なんかもできるできないいろいろ得て増えてっていうのがあるのがまあ分かるわけで、
はい、
まあ、この辺はですねできるだけ、読み書きそろばんだけは徹底的に覚えてもらって、
はい、
あとはまあ自分の好きなことを早く見つけて伸び伸びとですね、
はい、
やってもらったらどうかと思ってます。でもう一つ大事なのはその読み書きそろばんに加えてやっぱり体力と運動能力なんですけれども、
はい、
これもですね昨年度、全国の調査がありまして、和歌山の小中学校の結果が出ました。で、まあ、和歌山県としてはこれまでですね、小中ともに男女ともですね、
はい、
体力の合計点が全国平均より下だったんです。だけどその後ですね随分教育委員会が努力してくださって、体力が向上しておりまして、
はい、
昨年の統計を取りますと全国平均より上になってます。
それどういうふうに変化があったんでしょうかね。
これはね学校の、まあ、体育の授業の中でですね、
はい、
授業のやり方を改善していただいて、
はい、
そういうプランを作ったんですね教育委員会で、
奇
襲っ子体力アッププランっていうのを作ってくれて、はい、これを平成20年度から、小学生から高校生までですね、体力テストしながらやってきたということと、あとまあダンスをちょっと活用したりね、
はい、
ダンスは好きじゃないですかみんな、子供は特に踊るのが、
ね、
だから授業にダンスを入れるとか、
はい、
まあ、そんな努力をしていただいた結果ですね小学生男女とも体力はですね全国平均を上回っています。
はい、
特に小学校の5年生で取るんですけども一応全国でですね男子が16位、
はい、
女子で17位ですから、
はいはい、
割とええとこ言ってるんですけどね、中学生になると、はい、2年生の男子と女子で見るんですけども、男子が29位、女子も29位、平均よりは上なんですけど、ちょっとちょこっと上なんですけど、なんか中学校になると下がるんですね。何なんですかね、中学校になると運動しなくなりがちかもしれないですね。昔みたいになんか
運動系の部活もすごく減ってるというふうに
運動系の部活が減ってるっていうのもあるんでしょうね。
聞きましたね。
だからそういうこともあるでしょうね。
ま
あ、小学生はやっぱりその体育の授業で一生懸命皆さん、はい、あるいは小学生は割とクラブっていうかそのサッカーやったり野球やったり、
チームに入ったり
水泳やったり、自分でやるじゃないですか。
習い事としてですね。
習い事として、それが中学になると勉強にシフトして、
はい、
習い事しなくなった上部活が減ってるっていうことがひょっとしたら和歌山県であるのかもしれないですよね。
はい、
いやでもねこの体力ってすごく大事やと思うんですよ ね、
はい、そうですね。
基礎体力っていうのが、これもまあ昔の話をしてもいかんですけど、私はたまたま個人の経験で言うと小学校から中学校にずっと柔道9年間やってまして、
はい、
でこれはまあ大変体力基礎体力をつけてくれたもんですから、
うん、はい、
高校生になって受験勉強するときに無理が効くわけですよね、
はい、
体力があれば、これもいいことではないですけど日本の受験勉強ってほとんど暗記すれば勝てるんですね、
う
ん、
そうですね、はい、
暗記するには体力があればできますから、あんまりいいことじゃないですよ。だからあんまりねおすすめできないですけど、それであと小学校の6年間は柔道やってた他に、
はい、
当時の子供は遊ぶわけですよね。
そうですね、いろんなところ走り回って
塾ないから、
はい、
だから、まあ、本当昭和の良き時代で、塾は書道とそろばん以外ないわけです、
はい、
で私はまあそろばんも書道もやってなかった柔道だけだったんですけど、そんな子多いからだいたい6時までみんな学校終わったら遊んで、
うん、
鬼ごっこしたりですね缶蹴りしたりするから、はい、自然に体力がついてたんやと思うんですよね。
そうでしたね
昔の子は、でそれに何かスポーツやれば、 でそういう意味で言うと、で社会人になってもですね、
はい、
基礎的な体力があるとまあ頑張れるし、で体力がなくなるとその気持ちも弱くなるじゃないですか、ねえ、はい、でしんどいとねもうやめとこうってなるし、でまあなんか元気だとくよくよしないとかね、
うん、そうですね、なんか頑張れる気がしますね。
宮城さんはあまりくよくよしないタイプでしょ。
くよくよ意外としますよ。
いや そうですか。
でも寝たら次の日にはもうカラッと忘れてるタイプですけど。
そんな感じがするんですけど、長年お付き合いしてると。やっぱ体力あるでしょ、ちょっと小柄だけど。
体力はありますね。
やっぱり下津やったからでしょ、遊んでたんちゃう。
それはありますね。学校が山の上にあったんですね、で山道登って登園してたんで、登校かしてたんですけど、帰りは必ずみんな山の中入って家帰るんですよ。
だから遊んでから、
はい、もうそうですね、遊びながら家に帰るんですけど、はい、全然もう道じゃないところに入っていくんですね。
あ、山を降り下るわけ。
はい、道なき道を行くので、もう全然知らない人のお庭に出てしまった日もありましたし。
ワイルドですね。
そういう風な、ね、感じの生活を
続けてた。下津あれでしょ、プールないから海で泳いでたから。
海でも泳いでましたし、
海で泳いでたし。
そうですね、
やっぱりね、田舎でね、その育つっていうことの意味っていうのがあって、結構体力は大事ですよね。だからまあ体育っていうぐらいですね。だからさっき言った読み書きそろばんと体育と、それからやっぱりもう一つはやっぱり道徳というかですね、いわゆる今学校で教えてる道徳じゃなくてね、
はい、
人に迷惑かけちゃいかんとかですね、人に親切にせえとかですね、はい、まあ当たり前のことですけれども、そういう精神的な部分をどうやって学校とか家でですね、教えていくのかっていうことがとっても大事になってくると思うし、そこはやっぱり芸術ですよね。
はい、
これはね、今学校行くとスティーム教育といって、サイエンスとかテクノロジーとか、まあ、セマティックス、数学に加えてアートが入ってるんですよね。でこれが最先端の教育論で、アートを徹底的に教えないといけないということで、それは音楽でも美術でも書道でも何でもいいんだろうと思うんですけども、はい、そういう感性を磨くっていうことですよね。それからそれを本間門を、子供の時から見る聞く、
そうですね、
できれば本物の美術を見たり、本物の音楽を聞く、ライブで聞く、ミュージカルを見る、そういうことを県としてはね、ぜひ詰めていきたいと思ってて、県の美術館とか博物館に和歌山の小学生が来れるような予算も来年つけようかと思ってて、そういうことで頑張っていきたいと思います。
はい、ありがとうございました。今日は和歌山県の教育についてお話をしていただきました。この番組は和歌山県の提供でお送りしました。番組では皆さんからのお便りや質問もお待ちしています。宛先は郵便番号 640-8585、 県庁広報課みんなを笑顔に和歌山県政係、ファックスは 073-423-9500、 073-423-9500。 メールの方は和歌山県の公式ホームページをご覧いただいてお送りください。みんなを笑顔に和歌山県政、周平さん、ありがとうございました。
ございました。
それではまた来週。お相手は宮脇早苗でした。